文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は愛という名のもとにというね、もうなんかこう溜めないと言えないぐらいこっぱずかしいタイトルちゃう、まあ、あれなんですけれども、赤坂 TBS ラジオのスタジオから朝の4時まで生放送つっていうのは、最初の30分は告知と皆さんの出演者の紹介でね終わってしまうという大変残念な感じでごめんなさい。
残念な感じ。
いや、やっぱりね、本題に入るまでが長いってよく言われるんですよ、この。で、本題が始まったと思ったら、なんかこう、始まっただけで終わったみたいな。でも、愛ってそういうもんでしょ？
そうだね。
あ、今日断ることにこう言いますよ、僕。
うん、愛ってそういうもんでしょ？
いいですね。なんかあったら全部それ言いますよ、
始まったら終わるっていうね。
始まったと思った時には終わっていた、うん、これ愛でしょうみたいな、うん、そんな感じでね、やっていこうと思うんですけど、メールたくさんいただいてます。今日はね、愛という名のもとに、まあ、許せたこと許せなかったこと、まあ、そこから広げて愛と不条理みたいなテーマでね、愛の不条理体験みたいなことを、募集しようと思ってるんですが、まあ、いろいろいただいてますね。これいきましょうか。ラジオネームチロ、彼から好きだよと言われるより、愛してると言われる方が何十倍もズッキューンってなります。軽々しくは使えない大切な言葉という気がするから、愛してるは私にとってとっても嬉しくて幸せな言葉なんです。だけど頻繁に使わないでほしい。価値はがっくりと暴落するから。柳瀬さん、頻繁に使わない系ですよね。
使いませんね。
使うことあるんですか、そもそも。
いや、ここに至るまでにね、なんか考えたんですけどね、愛ってほとんど使ったことないなって。仕事でも使わないし、さっきの森山さんの、
対象、
使わないですね。
それはでも、まあ、愛がないこととは違いますけど、うん、まあ、日本の男性、愛っていう言葉はあんま使わないみたいなことなんですよね。
だから、ね、さっき打ち合わせの時でも言ってたけど、多分アメリカ、とか英語で言うラブみたいなものを英米人が使う回数と、日本人が一般会話で使う愛の入ってる言葉って、多分桁が数桁ぐらい違うんじゃないかってぐらい。
そもそも使わない、今好きも使わないんじゃないかって気もしますけど。
いや、僕だからもう専門家の方にお伺いしたいんですけど、愛ってそんなにボコボコ使うようになったっていうか、割と散りばめられるようになったのっていうのは、会話とか。
はい、投げられました。ブライ化する女たちおよび平成幸福論ノートで両方書いてるんですけど、はい、くしくも、そもそも日本ってカップル文化成立したことあるの、うんうん、っていうことを考えると、カップル文化って成立してないんじゃないのか、どうも、というのが私の結論で、うんうんうん、というのも戦前までは、まあ基本的に農村共同体にいるわけじゃないですか、うんうんうん、でみんなで共同で農作業やって、ある程度年になったら、まあ、親族同士の意向でもってくっついて、うんうん、子孫を残してってことやってて、で子供が生まれたらまた村の中で育ててみたいな形で、子供育てるのだって母親だけが専業でっていうようなの、これ高度成長期に専業主婦がやっぱり一般化してからですよね。
まあ、モデル化してって70年代に一気に増えるってやつ、
ね、そう、うん、70年代、ちなみに30代以上の婚姻率はもう 97.8% 男女とも言っちゃいますよね、うんうん、なんですけど、この時代の人たちって男性はほぼほら安定した職に就けて、うんうん、女子は結婚専業主婦になる以外に道がないと、うんうんうん、だから例えば1950年コーホート見ると、コーホートって社会学で同時出生集団のことですけど、
まあ、50年生まれの人たちってことですね。
そうですね。70年代にまあ20代だった人たちを追っていくと、 95% が結婚して子供を産むという、で子供を産んだ以上は専業主婦にならざるを得ない、それ以外のライフスタイルは選べない、だから逆に言うと男の人からすると、女性の相手のなんていうんですかね、パートナーのライフスタイルをすり合わせる必要とかなかったんですよ、うん、
まあ自分に
専業主婦一択、ね、そうだ、転勤しようが、どんな仕事しようが、うん、ついてくる、来てくれる専業主婦がいると、だ今の若者はなんか結婚できないのが、なんかこう、なんか女性を口説けないの、相乗経過してるのをいろいろ言うんですけど、少なくとも70年代に何の苦労もなく結婚してしまったような世代の人たちに、それを言う資格は私に言わせればないです、本当に。
聞いてますか、段階の世代の皆さん。
柳さん、はい、ご自分は、
私、
はい、
いや今の話は多分僕らの世代、具体的に言うと40真ん中、ここだと井村監督、そうですよね、はい、で、はい、この世代がちょうど境目で両方空気知ってる感じですよね、はい、 で、
まあまあ、あの、うん、その、まあ、それこそ転勤も多かった時代ですよね。
だむしろそういう親に育てられて、はい、僕なんかもよ、あの、小学校だけで4つ転勤して、で、そうするともう母親は専業主婦以外は構造的に
無理です。
ありえないんですよ。
だからね、そういうお父さんたちっていうのが、だから女性の生き方が多様化しちゃって、女性も仕事あったりとか転勤でくっついていくの無理だったり、私もほら研究職やってますけど、国内はおろか、職場によっては研究者同士のカップルなんかだと、もう海外同士で最初から別居婚なんて珍しくないんですよ、この業界は。でそういう中で家族をやっていくってことの困難さみたいなのを見てるわけなんですけど、だからもうその時代の親父がもし若者に説教したら、まあなんていうんですか、恋愛シミュレーションゲームで言ったら一択なんですよ、女子のパターンが。しおりちゃん一択とかなんですよ。
だからでもかなりメイン広いんだ。
あ、ちょっと無理。
それは無理ゲーです
ね。専業主婦一択なんで、それ以外のこと考える必要ないと。ヌルゲーマーだと、ヌルゲーマーだと思っとけばいいんですよ、ね、
冒頭から飛ばしすぎたな。
ということはその時代には愛という言葉がなくても、あの家族も、あの彼女も、彼女っていうか相手も見つかったし、家族もできたけど、だから概念化する必要が日本人はなかった
なかったし、
あと
周り中がやいのやいの言って恋愛結婚を前立てして、まず上司が
自分のところ
で
お前も
みたいな感じで職場で引き合わせるし、あと団塊世代ぐらいそうですけど、兄弟数 4,5 人いるでしょ。そうすると必ず異性の友達、あの異性の兄弟いるんで、異性の兄弟からのこのお付き合いでもって紹介ってパターンが結構多かったりする。それから町内会とかのコミュニティも結構きっちりしてて、世話焼きおばちゃんがいたりする。でお見合い結婚が60年代後半から、まあ、あの恋愛結婚に、まあ、取って代わられ ていくわけですけど、まだまだコミュニティ強固だし、あと一流企業 まあ、比較的そういうところのです、ね、上司近くにこう手近な自分の部下に結婚相手いないなと思ったらどうするかというと、女子大のゼミの先生にお願いするんですって。そうするともう女子大卒を、あの結婚コースで、もうだからあの教授、女子大の教授、短大の教授がそのなんていうんですかね、お世話焼きおばさんみたいなこともやってた時代なんですよ。だからもうあらゆるものがですね、結婚に向かって突き進んでいたので、だから、こっちの平成幸福論ノートの中でも書いたんですけど、70年代男性の生涯未婚率、つまり50歳時点未婚、50歳時点で一生涯結婚しないと、結婚したことない人は結婚しないとみなすのはちょっと何か間違ってると思うんですけど、その辺は二村さんにぜひ後で、まあ私の分野ではないので、50歳過ぎたら男女が出会っても何も起きないのかっていうと、その問題は後で。でも一応それが 1% 程度っていうのはものすごい、これ日本の歴史史上、まあ、あの統計取り出しての国勢調査1920年に始まってるので、それ以前は正確なのわからないんですけど、おそらくめちゃくちゃ、もしかしたら人類史上で最も一夫一婦制がきちっと機能してた時期なんじゃないのかなって。
まあ、一夫一夫制が機能してただけで、あの愛人見かけがいなかったわけじゃないんだけど、あのそれも含めていろいろとあの問題になるところではあるんだけど、今一つ出てきたのは、まあ要するに愛について考えなきゃいけないっていうこと自体が、その下駄が失われた、まあ時代だからこそっていうことではあるんですが、愛どう、その話の流れからどれ行こうかな。
内田先生の、
はい、内田達郎先生
話でちょっと思い出したことがあって、その愛の下駄が外れたっていうのね、はい、内田先生若かりし頃にね、うん、そのまあ付き合っているような女性に対してね、その自分はね君のことを愛してるかどうかわからないと、うん、でもそうやって思う僕の誠実さだけは分かってほしいっていうことを言って振られたらしいんですね、うんうん、
まあ分かってもらえないよね、まあ分かってもらえない、
分かってもらえない、だからね言った方がいいっていうことを僕はそれを読んで学びましたね、
うん、それでもなんかこう、なんかこううまく無知の知を言いくるめたみたいな感じがしますけど、うん、あのだってそれって、あの後でもちょっと話しようと思ってたんだけど、だから愛っていろいろあるわけですよ、うん、あの哲学の言葉で言うと、さっきも打ち合わせでも出てたんだけど、うん、最初に言った、家族の愛みたいな閉じられた愛、まあ、エロスですよね、うん、あのエロいことっていう意味じゃなくて、うんうん、そういう親密な閉じられた愛情、はい、でそれから、まあ、キリスト教でいうアガペ、まあ、献身の愛だとかね、はい、ありますね、で、まあ、その感じって、うん、あれです
ですよね、あのフィロソフィーって言葉があるじゃないですか、うん、哲学の、うん、あれはまあソフィア、知を愛するフィロスですよね、はいはい、で、単にその誠実さというのは、うん、あの辰先生のおっしゃるその誠実さというのは自分に対する、自分の知に対する誠実さなので、うん、知らんがな、
まあ、まあそういうことなん
だよねっていう結論になりますよね、うん、普通に聞いたら、
まあ、それでまあ内田先生も学んだらしくて、そのね、愛っていう気持ちがあるから言うんじゃないんだと、愛するって言っているうちに愛の心っていうのは芽生えてくるんだっていうのが、そのなんか一応コラムの結論であったんですけれども、まあそれもまあ内田先生らしいな。
内田さんはさっきさ、まあ今っていうか昔はそんな愛って言わなかったんじゃないのって話と、まあ高度成長の話ってされましたけど、60年代って愛の時代とかって言われる、まあフリーセックスはそういうこともあるかもしれないけど、愛のスカイラインって多分69年か70年ぐらいのキャッチフレーズ、まあ当時の流行語ですよね、愛っていうのは。その時そこで言う愛ってまた別なんです
か？一応あの多分社会学でよく言う、うん、その出発点になるのが、うん、こんにちは赤ちゃん的なもので、うん、
なるほどね、
こんにちは赤ちゃんって、うん、あの歌詞の中に二人だけの愛の印っていう、うん、要するに子供っていうのはさっき、うん、あの宮下さんがおっしゃっていた子孫繁栄のための道具ではなくて、うん、だからとりあえず数頭数産みゃいいってものではなくて、二、うん、人だけの、つまり、お父さんとお母さんのもの、としての家族の愛の結晶、うん、なので、そういう家族モデルっていうものが、うん、芽生えてくるのがちょうど60年代の頭ぐらい で、
そ、 で、ね、
でその頃にそのまさに子供というか幼少期を送った世代がその後専業主婦にガンガン専業主婦の世帯に、うん、として、家族を営んでいく段階の世代、前後の世代ということになってきますので、うん、まあ、時代としてはイメージ先行、家族って愛で営むものだよねってイメージと、まあ、現実にはまあそうなってないんだけど、10年ちょっと経つとそのイメージを吸収して育った世代が、まあ、現実に愛ある家庭を築こうねみたいな感じになっていくという、うん、なんでそれがなんかこう70年代はどちらかというといろんなものの危機の時代ですけど、でその家族の危機みたいなのがあって、うん、まあ、それこそ、何回か話題に出した、岸辺のアルバムだとか、はい、それから、まあ、後の、まあ、金属バット殺人事件だとか、いうことを通じて、その家族って本当にやばいねってなり出すのが70年代から80年代っていう、うん、そんな感じだと思うので、イメージで言われてることとか、サブカルチャーとかと、現実の形っていうのは少しずれるっていうのが、まあ、往々にしてあるパターンかなと。今日冒頭から解説多いな。いや、メールをね、違う、俺なんかもっと気楽な話を振ろうと思ったのにガチな話になっていて、もう一本ね、斉藤さんに来てますよ。ラジオネームなんちゃって愛妻家、予告編を聞いて車の助手席の妻が眠ってしまうのは許せないという意見が出てましたが、うなずけませんでした。
許せるって言ったんだよこれ予告編で。
いやでも許せないって言って
た。カチンとするけど許す、そこまでは許せるっていう。
そもそも許せないことが多いのは、うん、恋という名のもとにだからではないでしょうか。愛という名のもとにならば少々の欠点は目をつぶれるようになると思うのですが、妻と結婚してから寝不足に超弱いことがよく分かったので、助手席でこっくりこっくりするのを見ても腹が立たなくなりました。むしろ可愛いとさえ思えるようになりました。他にも苦手なカリフラワーを懸命に飲み込もうとしている姿なんか愛しくてたまりません。ただしこんなのろけ話ができるのは今のうちだけかもしれませんね。これから年を取ればお互い体の自由が効かなくなります。そんな状態で、もしも片方が重度の介護状態になったとしたら、たとえ愛をもってしても耐えられないことが出てくるかもしれない。無理心中なんて言葉が頭をよぎらないとも限りません。今からこういうこと考えてる時点でなんかこういろいろとなんかこう先々大変な気がちょっとしなくもないんですけど、まず最初の話ですよ、何斉藤さん的にはカチンとくるけど許せる、なんかこうその許してやってる感、
そう許せなくはないっていうね。
許せない。無理やり許してる時に、あ、愛してる自分っていうのを確認
する。やっぱさっきの内田先生と一緒じゃないです
か。なんで。
それは自己愛です。
そうか、自己愛か。
けど恋だから許せると、愛だから許せるって今話をメールの人が言ってたけど、逆じゃないのかなこれ。
どういうこと、どういうこと。
いや、あの恋人だったらね、あの結婚するほど近くない、親しくないわけでしょ。そこだったら打算が働いて許せることがあるけど、まあ釣った魚に餌はやらないじゃないけど、結婚してる相手だったら別にそれは許せないよっていうことの方が多い気がする。
そうなんだ。
例えばね、あの僕、その打ち合わせの時に紛糾した話なんだけど、最初にね、 ある女性とデートに行った時にカレー屋さんに連れて行かれたんですよ、はいはいはい、で僕実は子供の頃から一切カレーが食えないんですよ。
ダメじゃないですか。
だけど最初のデートで彼女が喜んで行った、まあ、付き合う前なのね、この時点最初のデートなのね、うん、で僕自分がカレーが食えないことをひた隠しにして食ったんですよ。これ恋だからゆえに。ただ今の奥さんがいるけどね、カレー一切食わない家庭では嫌いだから。
そうですよね。
そう。恋だから許せることの方が、まあ、打算だけど、僕はなんか説得力があるというか、納得がいく。
それ自己愛というか、それ単純にその後々のことをこう、うん、考えて、その場はなんかこう黙ってただけですよね。う
ん、まあ、なんか、いや、そこでさ、盛り上がってさ、彼女が行きたいって言ってるところにさ、水差すわけにいかないなっていうだけなんだけど、
それ許したんじゃなくて単に我慢したんじゃないの。
いや、恋だから我慢できるから
。こうなんかね、打ち合わせで揉めたのはこうやって許すとか我慢するとか自分からなのか向こうからなのかで結構話が分かれるんじゃないかっていう、
それは単なる下心だよみたいな
話になってたんですけど、いや下心だって立派な愛ですよね。
そうだそうだ、
まあ、まあ恋と愛の違いは二村先生に聞くのが、
うん、我慢と許すは違うよね。
おっ、ね、はい、はい、
そうか、我慢と許す。いや、うん、さっきあの札幌の人が言ってたことでね、うん、もうなんか本当にほぼあれが結論だと僕も思うんだけど、うん、愛っていうことは許すことというか、もうなんか諦めることだよね。愛するっていうことは。
諦める、
うん、諦めるっていう言い方はちょっとネガティブな感じがあるけど、もう目の前にあることをもうそういうものだっていうふうに認めることが愛で、うん、人が愛とは何かって、これが愛だっていうときに、表現してることって大体愛ではなくて恋でしょ、うん、恋っていうか求めてるっていう、欲しくなってるっていうことのことを愛だって、もしくは支配、なんか例えば親が子供を愛するっていう時に言ってる言葉って、それは愛ではなくて大体支配を指しているんじゃないかという、
う
ん、なんかコントロールしたいっていう気持ちがそこに働いてるんで、コントロールしたいっていう気持ちがないもののことしか愛と、だからそれこそアガペというか、何かを求めてなくて、もうそこに存在することを許してるっていうことだけが愛なんだというふうに僕は思うんだけど、じゃあそうすると人間に愛は可能なのかって話になっちゃう。
アガペは無差別の愛なんですけど、それ以外の愛っていうのは西洋の愛概念だとフィリアは共有通するものがある愛ですね。さっきもチャーリーさん言ってたように。それからエロースっていうのは、まあ、二人の性愛を前提にするので、それ以外の他者を圧倒的に排除する愛なんで、これもやっぱり排除を含むわけですね。それからストルゲーって親子愛とか指定愛っていうのは支配、コントロール、服従を含みますから、これもやっぱりなんていうか非常に暴力的なものも含むと。ただしそのアガペを説いているはずのその宗教が最も戦争をやってるっていう現状もあるわけで、これはもう本当に難しい。で、最初なんか打ち合わせの時にチャーリーさんとも話しましたけど、今度じゃあ東洋の方では愛っていうのは渇望するその足りないものをガツガツむさぼるっていうような執着を持つということの起源になるので、これをできるだけね排そうと、
何かを愛してしまうということは、そうそう、まあ、それだけに没頭してしまうということなんです、うん、悟れないわけですよね。
下脱のためにあらゆるものを断とうと、特に性欲なんか断とうと、だからブッダは性器引っ込んじゃうわけでしょ、ね、悟ると、うん、だからそれぐらいになっちゃうわけですよね。
いうところ、うん、まあ、要するに愛って言ったときに、多分今井さんがおっしゃっていたその状態っていうのは、いわば執着がないってことですね。で、僕が最初に多分考えていたのはこういうことなんですよ。親子の愛にせよ、まあ、男女の愛にせよ、まあ、何らかのああしたい、こうしたい、ああしてほしい、こうしてほしいっていうのがあって、しかも、それこそが愛だと僕ら思っている。さっきの例えば親子の愛、もうそこにいることを認めてあげる、もうそれだけが愛なんですよっていう愛と、一方であなたのためよって言いながら勉強しなさいっていうのが、まあ、愛情だっていうのがあって、まあ、どっちって言われたら、まあ、なんかこう何にもこうあなたはそのまんまでいいからねって言って何にも言わずにぼーっと見てたらそれネグレクトじゃんって感じになっちゃうんで、
確かに
これがなんかこう今愛の難しいところだなというふうに思っているんですね。でその難しい愛っていうものについて、今日は考えていくんですけど、その難しい、こうなんていうかこう問題に、突き当たった例とかをこう何とか探そうと思ってるんですが、難しい問題ってそういう意味でも難しいんじゃなくて、頭が良い難しいじゃなくてですね、ラジオネーム延滞怖い、男性茨城県つくば市、
私が5年前に入院した時の話です。5年前、過労で38度の高熱が続いて数日寝込んだ私が病院に行ったところ、そのまま緊急入院。その夜、突然心不全で意識を失った私は、翌朝 ICU に酸素マスクをつけて蘇生しました。入院が長引くと聞かされ、そばに付き添っていた妻に私がお願いしたこと、勤務先への連絡と、隠していたレンタルエッチビデオ3本の返却。妻は返却してくれましたが恥ずかしかったとのこと。旦那がエッチビデオを見てても妻は許してくれるのが、くれるのは愛があればこそなのでしょうか。さあ、こういう問題ですよ、俺が考えなかったの
は。それは借りたタイトルによるんじゃないですか。ちょっと、さすがに妻に見せられないジャンルってありますよね、多分ね。
あるでしょうね。
三村さんのビデオは僕もし借りてたらうちの読みには言えなかったと思います。
三村さんだったら逆に知り合いだから、
いや、タイトル的にほら、三村さんは身長の高い女性のビデオを作ってるじゃないですか。うちのあの妻はすごい身長が低いので、もしそれを借りてたらアウトだなと思って。
そういう金銭に触れるようなタイトル、ね、
すごい
一般論的なんじゃなくてね。
一般ないですね。
まあでもそれは確かに、あのちょっと一般論ってあれだけど、要するにそのお互い30代夫婦で旦那が女子高生ものばっかりとかだったり、どうですっていうのも誰に聞いたいのか、これ誰に聞くテーマなのか分かんないけど、皆下さんとか、なんか逆になんか何だったら怒るんだっていう気がしますけどね。
いやー、どうなんでしょうね。
だって別にエッチビデオぐらいはとか言いそうな気が。
別にそれぐらいね、もう付き合いも長いですからね。
なんか声が
強い。アニメ嫌いな女の人多いですよね。
ああ、うちはなんか二次元系あんま好きじゃなさそうな感じなんで。はい、あと若い子、ほら、あの同業者で大学の教員なんで見慣れてるんで、某女子大に実はあの勤めてた時に。はいはいはい、あのその授業の前日に、もう時効だから言ってもいいかな、なんかねストレスのあまりあのもうずっと授業中お化粧している学生とかが多くて、はいはい、男子学生だったらそことか注意できるのに、はいはいはい、女子学生だとぶっ飛ばすわけにもっていうか、まあ、ぶっ飛ばしはしないですけど、うん、こうきつく言うことができないというストレスでもって、はいはい、あのその女子大に行く前の前日はうなされて、あのもろもう寝言で、あ、なんかわけのわかんないマントラみたいな言ってたことがあったんで、だから若い子もなんかどっちかっていうと最初はね、そうは言ってもちょっとは女子大生に囲まれて嬉しいんじゃないのかなと思ったんですけど、あの大学どうって軽く言ったら、なんかこう料亭の女将みたいな人と話がしてえなと僕を言ったんで、
切ない、泣きそう。
なんかそのでも料亭の女将さんとかのマニアックなもの見てたら、まあ、それはそれで渋いなと思って、なんかちょっと感心しますしね。
まあなんかこう持ってるだけで逮捕されそうなものはちょっとやめた方がいいと思いますけどね。まあ、
それはそうですね。
何だったら隠す、斉藤さん。
何だったら隠す。
隠す。もう絶対にこれ、このシチュエーション絶対返せない。返しに行ってと言えない。これなんだろうな。なんだろうな。
そんな長くない。いや、ライトに。
いや、なんか俺何でもダメだなと思って。
え、恥ずかしくて、ってか、妻には言えない。それは返してきてくれと。
絶対言えないっすね。
お金で解決するって感じ。
もう延滞料払いますね。余裕で延滞料払いますね。1ヶ月ぐらいまでなら何とかします。あ、でも電話かかってくるのが家に。
電話かかってくるのはタイトルは言われないけどね。このビデオを返してくださいとは言われます。
でも、だからビデオを返してって言われてるから、どこにあるか教えてっていう話になりますよね。これは難しいな。ちょっと考えとこう。これこ
そ友達に頼めばいいんだよね。
友達家にあげるの？そうそう。ああ、鍵渡して？
そういう時に、いつでも渡せるような友達を作っておくと。
なるほど。
なるほど。それは男の友情的な話なのかな。そういう話でいいのかな。
ソーシャルネットワーク。
いやいや、愛の話をしてるはず。
おかしいなあ。あとなんかこう許しで言うとこっちもあるかな、ラジオネーム鶴賀太郎、男性38歳、グアム在住。
私がプロの酔っ払いと、嘘吹きデタラメに飲んでいた頃、初デートの前にも一杯引っ掛け、デート中もハイピッチで杯を重ね、自分一人で気持ちよくなってデート中にカウンターで寝てしまうことが何度かありました。本来そんな最低なことをされたら女の子は怒ってもいいはずなのに、不思議なことにそういう風になってしまった相手とはその後必ず年頃になってました。逆にこちらが気合を入れてカッコつけて臨んだ相手とは結局うまくいかなかった記憶の方が多いです。それはカッコつけずに全てを晒した方がいいということなんでしょうか、それとも単にスタートラインが低い方がうまくいきやすいということなんでしょうか。これどうなんですか、千尋さん。
こういう
人、ね、いや酔っ払いの相手をしてる人としては、
あ、こういう人はね、あのね、全てを晒した方がいいって思い始めたらもう失敗しますよね、そこから先は。
味を占めて
もう調子に乗っちゃって、もうなんかじゃあ俺はもう毎回飲んでもう酔っ払ってもう、
ね、まあ、そうかそうか。だから、これは自分が気持ちよくなってる姿を晒してるだけなんだけど、うん、そこでそれを自覚してやり出すと甘えてることになっちゃうから。
そうですね。もうそういうのはね、私は許しません。
なんかね、ナンパ講座に友達が行ったらしい。
どこにあるのそれ。ちょっと待って、メロンさん、ちょっと待って、ナンパ講座友達ですか、本当。
友達じゃないです
よ。
友達がね、行ったんですけど、その、まあ、やっぱり最初に何が、相手と何が必要かって言って、ラポールを築く。信頼ですよね。
ラポール。そんなとこで社会学の調査が出てくるよ、
ほら。そうそうそう。
で、それはやっぱり、その、もう、自分を高く見せたりするっていう時点で、嘘ついてるわけじゃないですか。
うん、
そうそう。で、嘘ついてる人間とラポール気づけないでしょ。
そうですよね、信用。
だから、自然体の方がいいっていうのはあると思うんですよ。うん。うんうん、
でも、自然体の自然の姿にもよるでしょ。うん、
いや、まあでも、それを、
指導は。
入れるならもう OK なわけじゃないですか。まあ後からボロが出るよりもね、
まず弱みを見せちゃうみたいなこと。
そうですよね、マッチングがあるじゃないですか、
うん、あ、そうか、だからそこが、うん、多分ナンパ講座の真髄は多分そこで、普通ナンパ講座行く人って、うん、要は10発10中というか100発100中になりたいわけですよ。
あ、なるほどね。
で、そうじゃなくて、自分に一発必中の相手に当たる方法を教えてるわけですね、うん、そうですね、それはね。
ナンパ講座、カッコラポール講座って書いてあった。
すげえ。
そうそうそう。
それは友達が。
まあ、友達が言ったんだけど、
そので、
まず、でもその、重要なのは、やっぱり見た目だと、最初。
あ、まあまあ、
見た目の8割ぐらいは髪型だって。で彼は髪がなかったんですよ。
なかった、まあ、その人 誰だか分かったんですけど、すみません、僕その人誰だか分かっちゃったんですけど、
それ気のせいですね、
はい、TT さんじゃないですよね。
それまあ気のせいです、
はい。でもそのラポールを形成するっていうのは、皆下さん、調査でもそうですし、何でもそうなので、ある意味とっても社会スキルというか、多分学生にそういうインタビューの指導じゃないけど、まあちょっと調査してインタビューしてこいってこうポッと野に放つときに、やっぱすごいこう気を使うというか、こういらんこと言うなよみたいなことって僕らすごい心配するじゃないですか。
学生はね、特に心配しますよね。
でもそういうことってが、まあ、指導されるのはとても分かるけど、とってもナンパ講座ってハードル高すぎない？
いや、っていうか、ナンパから始まって、こう、なんていうんですかね、社会貢献に行けそうな、ケースワーカーにすらなれそうな、
そこまでのスキルあったらね、
なんでもできますよね。
そのナンパに成功するんだったら、もうあとなんでもできるだろうみたいな。
だって、一番やっぱり自分の、その、最も大好きな相手と、最高度のラポール築くって、人間として一番難しい。
スキルを要求されますよね。それは、
それは教えられる講師ってどんな方なんですか？
いや、俺は会ったことないんですけど、友達が。
じゃあ、その友達今度ライフに連れてきてください。というわけで、曲そろそろ行こうと思うんですけど、宮下さん、
はい、
選んでいただいた曲の紹介をお願いしたいんですが。
はい、シュガープラスティックスの Where Dead Beauties Go をお願いします。すいません。